聖書を読みします。ルカの福音書2章1節から5節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであった。じゃあ一つお願いします。はい、今日はもうイエス様のお話の話なんですね。クリスマスではないんですけど順番に来ても今日クリスマスの話になります。さあ、この時の世界はローマ帝国っていう全世界を治める国があって、その王様がアウグストゥスっていう人でした。で、この人はこれから全世界を、まあ、自分が思うように治めるために、人々は全員自分の町に帰って住民登録をしなさいっていう命令を全世界に出したんですね。じゃあこちらお願いします。それでヨセフとマリアはガリラヤのナザレに住んでいたんですけども、でもヨセフの町であるベツレヘムに行かなければならなくなったんです。このマリアはもうお腹に赤ちゃんがいて、移動するのは、旅をするのは大変でしたけれども、でも王様が命令したから絶対に行かなければなりません。それで大変だったんですけども、遠いナザレからユダヤのベツレヘムまでこう旅をしなければならなかったんですね。でもこれによって、実は皆さん、旧約聖書の約束が実現することになったんですね。じゃあ、御言葉上お願いします。じゃあ、こちら皆さんでお願いします。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっていると、旧約聖書の2箇所という、この時から700年以上前ですね。700年以上前に神様はこういうふうに言っていたんです。救い主はベツレヘムから生まれる。その神様の約束がこのことによって本当に実現することになったんですね。じゃあ上お願いします。ということは、つまり全てを導いているのは神様なんだということなんですね。普通の人はここから上は見えません。普通の人は王様が命令を出したからこうなったんだって考えています。確かに王様が命令を出したのでマリアたちはベツレヘムに行ったんですね。でもこれは神様がずっと前から言っていたことが本当になるように導いたということを聖書は言っていますので、つまり神様が一番上にあって全てを導いていたということになるんですね。私たちの目に見えるところでいろんな人が力を持っています。でもその力のある人よりももっと神様は力が強いということです。ですから私たちはいろんなことがあってもここから下だけを見ないで、もっと強い神様が全てを導いておられるんだっていうことをいつも覚えていたいと思いますね。じゃあ次お願いします。さあ、これで、マリアとヨセフはベツレヘムまで行ったんですけども、多分こうお腹が大きくて急いで行くことができなかったんでしょうか。ベツレヘムに着いたらもう泊まるところがなかったんです。これは宿屋っていうかホテルみたいなところに泊めてもらえませんかって言ったんですけど、宿屋の主人が、いやもうね、人がいっぱいであなたたちが入るところはないよって言われたんです。いろんなところに行っても多分同じだったと思うんですね。で、そのうちにもうマリアが赤ちゃんが生まれる状態になってきました。で、どこで産んだらよいかってもうすごく心配になったと思うんですね。で、どうなったかっていうのをちょっと聖書で読みたいと思います。じゃあ、私が読みます。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さあ、ここにイエス様が生まれた場所がどこであるかっていうのが分かりますね。貝羽桶にイエス様は寝かされたって言いますね。こちらお願いします。ということは、貝羽桶っていうのは家畜が食べる餌を入れるところですから、イエス様は普通の病院とかではなくて家畜小屋ですよ。皆さん家畜小屋に生まれたいですか？家畜小屋でしか産むことができなかったんですね。で、生まれたばかりの可愛いイエス様は家畜が食べる餌を入れるこの 台の上に置くしかなかったんです。さあ皆さん、ここで一つ質問です。さっき神様は世界の王様よりも強い方だって言いました。神様が全てを導いているっていうことを言いました。それだったら神様は家畜小屋で生まれることではないようにすることができなかったでしょうかってことなんですね。どう思います皆さん。家畜小屋でない、もっと立派なところで生まれるように神様はすることができたでしょうかって聞かれたら、できます。神様はそれはできるんですね。全ての上にあるから。つまり神様はあえてここに生まれるように、力強い神様がここに生まれるようにしたっていうことなんです。それはどうしてかっていうと、イエス様がこの世に来た目的と関係するんですね。でその御言葉を読みたいと思います。じゃあこちら皆さんでお願いします。はい。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。ここにイエス様は自分の命を与えるために来たと書いてます。簡単に言えばそれは十字架にかかるために来た、私たちの代わりにっていうことなんですね。やがて十字架にかかるから、最初くらいはいいところに生まれさせてよっていうふうには、イエス様は思わなかったし、神様は考えなかったんです。神様はこのやがてイエス様が十字架にかかるために来たので、最初からこのような低いところに生まれることを良しとされたんですね。皆さん、神様である方がこんなところに生まれたんですね。これは私たちのためなんです。私たちはこのことを本当に感謝しなければならないと思います。イエス様はこの時生まれて、これから十字架に向かって進んでいかれます。そして本当は私たちが受けなければならなかった罰をイエス様が代わりに受けてくださるんですね。そういうスタートが会話を受けに生まれたということだったんだということを、私たちは思って本当に感謝したいと思います。そしてそのイエス様を感謝して信じて受け入れる人は罪を許していただけるって聖書は言っています。そして永遠に神様と共に生きる、命に生きるものとされると言っています。さあ、イエス様は神様がくださった一番の最高のプレゼントですね。私たちは会話を受けに、神様である方が低くなって十字架にかかるために生まれてくださったということを本当に感謝して、イエス様を信じて罪の許しを得て、そして永遠の命をいただいて、天国で神様と共に生きる歩みに導かれたいと思います。じゃあお願いします。神様、イエス様は神様の力強い導きによって、旧約の2箇所で言われていた通り、ユダヤのベツレヘムで誕生されました。そしてそれと同じ神様の力強い導きによって、イエス様は家畜小屋の飼い場桶の上に寝かされました。そこには大きなメッセージがあります。それはイエス様が私たちの代わりに十字架にかかるためにこの世に来てくださったということです。神様であるお方がこのように低く私たちのために誕生してくださったということです。私たちはこのメッセージを受け止めて、心から感謝してイエス様を信じるものでありますように、そして罪を許され、そして永遠の命をいただくものとなりますように、私たち一人一人を導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
聖書を朗読します。マルコの福音書3章7節から19節、お読みします。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやスロ、シドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは群衆が押し寄せてこないように ご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆、イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのである。汚れた霊どもは、イエスを見るために、見舞いにひれ伏して、あなたは神の子です、と叫んだ。イエスはご自分のことを知らせないよう彼らを厳しく戒められた。さてイエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らが身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。さらにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。聖書は以上です。牧会祈祷に続きまして、十二使徒の任命と題して、阿部俊牧師に説教していただきます。
私たちを作り、今日も支えていてくださいます天の父なる神様、一週間のまず初めの日にこうして御前に出て礼拝を捧げられる幸いを感謝いたします。すべての歩みを始める前に、まずあなたの前にぬかずき、あなたと交わるこのひとときが備えられていますことを感謝いたします。この世の思い煩いによって、あるいは肉の思いに突き動かされて与えられている貴重な時間を無駄に費やしてしまいやすい私たちです。私たちはどのようにこの週を歩んでいけばよいのか、あなたからの指針を必要としています。そしてその指針は、あなたご自身をよく知ることと切り離して考えることはできません。あなたご自身を知り、またあなたを喜びとし、あなたに心から感謝するところから私たちのすべての歩みは定まってきます。今日のこの礼拝も、あなたをさらに深く知る時として祝福してください。御言葉を通してあなたを今朝また新しく知ることができますように、そしてあなたについて知り得たその真理に基づいて、この週の私たちのすべての歩みが御心にかなうものとして導かれますように、この御言葉のひとときを格別に御霊なる神様が望んで導いてください。いよいよ夏真っ盛りの暑い日々が続きます。お一人お一人の健康が守られ、御言葉による励ましによって力強く歩むことができますように、ひとときを御手にお委ねし、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所でイエス様は弟子たちと共に湖の方へと退かれました。これは直前の6節のパリサイ人たちの反応と関係がありそうです。並行記事でありますマタイの福音書の12章14節と15節を参照しますと、同じことが書かれていますが、そこにパリサイ人たちがどうやってイエスを殺そうかと相談し始めたと書かれた直後にこう書いてあります。マタイの福音書の12章15節、イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。イエスはそれを知って そこを立ち去られたとあります。まあ、ですからこのマルコの福音書にそのような関係は明示されていませんけれども、おそらくそうであったと思われます。イエス様は直前の前回の箇所で対決をいわばされましたが、ここでは退かれました。まあ、私たちにもこのある意味で対決する時があり、また退くのに時があるということになるでしょうか。まだこの時はイエス様にとって敵対者たちと最終的に対決をする時ではありませんでした。そこでイエス様は弟子たちと共に一旦ここで退くという行動を取られたようです。しかし人々は大勢ついてきました。7節と8節にいろいろな地名が記されています。イエス様が退かれた湖というのは、まあ、ガリラヤ湖のことですから、そこから考えますと以下書いてあるそのユダヤ、エルサレム、イドマヤ、これは南の地方になります。また次のヨルダンの川向こうは東側、そしてツロとシドンのあたりは北方ということになります。まあ、西は書いていないではないかということですが、まあ地形をご存知の方はすぐお分かりの通り、西はすぐ地中海でありますから書いていないのでしょう。非常に大勢の人々が身元にやってきました。イエス様はそれで危険を避けるために弟子たちに小舟を用意させるほどでした。さて、人々はどういう目的でイエス様のところに押し寄せてきたのでしょうか。10節から分かることは、まあ、癒しのためですね。病気を治してもらいたくて人々はイエス様の身元に押し寄せてきました。すでに1章38節で見ましたように、イエス様の第一の関心は福音を宣教することでした。残念ながらこの時の人々の関心はそちらにはありませんでした。しかしイエス様は彼らを追い払わず、必要を覚えている人々には憐れみを持ってこのような癒しの技を行われたということが、まあ、福音書の全般にこう書いてあります。またそこでは汚れた霊どもがイエス様を見るたびに見舞いにひれ伏して、あなたは神の子ですと叫んだとあります。人々はまだ誰もイエス様をそのようには見ていませんが、悪霊たちは分かっています。まあ、ここに皮肉があるわけですね。人々はまだイエス様をそのようには見ていないけれども、悪霊たちの方が分かっている。しかしイエス様は悪霊たちによってご自分のことが述べ伝えられることを良しとはされませんでした。悪霊たちは確かに見えています。しかし彼らのこの告白は望ましい信仰告白ではありません。彼らはただ恐れて叫んでいるだけです。ヤコブの手紙2章19節にこう書いてあります。あなたは神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもも信じて身震いしています。悪霊どもも信じて身震いしています。これに習うということをイエス様はもちろん求めておられません。イエス様は人々が自分の目でイエス様をよく見て、そして特にこれからなされる十字架と復活の御業を通してイエス様に対する正しい信仰を持つようになることを待っておられたのであります。さて、このような混沌とした状況でイエス様が十二使徒を任命された記事が続きます。13節にイエス様は山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられたと書かれています。前にペテロをはじめとする4人の漁師たちがイエス様に弟子として召された記事を読んだ時にも申し上げましたけれども、注目しておくべき点はイエス様が望む者たちを召されたということですね。イエス様が望む者たちをこのイエス様が召したという 当時のラビはそうではありませんでした。当時は生徒がラビを選びました。生徒が先生を選んで弟子になりました。しかし聖書ではイエス様が主権を持って人を召します。つまり人間からではなく神から始まるのです。そしてここには重要な意味があります。神から始まるなら神が最後まで導いてくださるということです。そしてイエス様は12人を任命しました。これは明らかに旧約のイスラエル12部族を思い起こさせます。つまりイエス様は旧約と関係なく旧約をバッサリと切り捨ててご自身の新しい働きを進められたのではないということです。むしろ旧約に基づき旧約の技の成就としてその完成としてご自身の働きを位置づけておられます。ですから私たちの聖書の読み方としても非常に大切なことは旧約と新約は一本のものとして見るべきであると、そのことをこのようなところからも確認させられます。イエス様はその12人を使徒と呼ばれました。使徒とは使わされたものという意味です。ですからイエス様は彼らを使わすために召しました。しかしいきなり使わすのではなくてまずその彼らをご自分のそばに置こうとされたと書いてあります。召された12人はまずイエス様と共に過ごします。イエス様と共に生活しイエス様をいつもそばで見イエス様と交わりイエス様から学ぶのです。これがこの後のすべての基礎となります。このプロセスを経て彼らは宣教へと使わされます。まだこの時はそこまではいきません。弟子たちがイエス様によって使わされ始めるのはマルコの福音書では6章7節からです。6章7節にまた12人を呼び2人ずつ使わし始めてと書いてある。そこから使わすということが始まっていきます。でもまだそれは最初の始まりにしか過ぎません。本格的にはイエス様の昇天後ですね、イエス様が地上を去った後も神の国を宣教する働きが継続できるようにとイエス様は彼らを選ばれました。また霊を追い出す権威を持たせるためともあります。これは神の国が到来している印となるものです。これは使徒としての働きを遂行するためのものであって彼らに特有のものです。新約時代のクリスチャンたちが皆このことをしていたわけではありません。こう述べられた後16節以降に12使徒の名簿が載っています。この名簿からどんなことが言えるでしょうか。3つのことに注目したいと思います。1つ目は彼らは決して立派な人たちではなかったということです。むしろ彼らは普通の人であり多くの弱さを持つ人たちでした。筆頭者としてペテロの名が記され、次にヤコブとヨハネの名が記されます。この3人は、十二弟子の中でも、いわばサンバガラスとでも言うべき、その中心にいるコアとなる3人であり、彼らは重要な場面で特別にイエス様に同行を許されたこの内輪の弟子たちでした。この3人は以前見ました通り全員かつては漁師でした。メシアなる方がこれから全世界に及ぶ働きを始めようとする際に果たしてこういう人たちを選ぶでしょうかということを少し考えてみたいです。都会のエルサレムの人々から見たらメシアである者がガリラヤのこの田舎にいる漁師たちをご自分の直々の弟子として活動を始めたという そのようなニュースはもう聞いても話にもならないようなものではないでしょうか。イエス様はそのように世の人々が決して注目はしなかったであろう、このような人々をご自身の使徒として、お選びになりました。まずシモンには岩という意味のペテロという名をつけました。彼は岩という名をもらうにふさわしい人だったでしょうか。むしろ私たちが聖書に見るのは熱血感ではあるもののおっちょこちょいですぐ失敗するというものです。まあ、たくさん挙げることができますが、代表的なところとしてはイエス様から受難の予告を初めてこの大切なことを聞いたとき、ペテロはどうしたかといえば、イエス様を脇へ連れて行って何をおっしゃっているのですか、そのようなことがあなたに起こるはずはありませんとイエス様に向かって説教するようなことを彼はして、イエス様からは下がれサタンと言われてしまうような人でした。また何と言っても他の者たちがつまずいても私だけはあなたに死んだ、たとえ死ぬことがあってもついていきますとはっきり約束しながらも、イエス様を簡単にその日のうちに三度も知らない、あの人とは関係ありませんと言って自分を救い出そうとした人です。岩という名とは似ても似つかない人です。しかしその彼を岩のようなものにするという意味でイエス様はこのように名付けられたのでしょうか。次のゼベダリの子ヤコブとヨハネはにはボアネルゲ、すなわち雷の子という名を付けました。まあ、彼らについて思い出すエピソードとしては、後に他の弟子たちを差し置いて自分たちだけがやがての栄光の座でイエス様の右と左に座らせてもらうことを願い出たというものです。そのためイエス様から言われてしまいます。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私とそばにいながら全然分かっていないのです。と言われてしまいます。またルカの福音書9章54節を見ると、彼らはイエス様を受け入れないサマリア人を見て言いました。主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしてしまいましょうか。まさに雷の子と呼ばれるような激しい気性を彼らが持っていたことを伺わせます。そしてこの福音書にこの後私たちが見ていくのは、この弟子たちがイエス様をほとんどと言ってよいほど理解していないという姿です。この後4章13節でイエス様から、この例えがわからないのですか？そんなことでどうしてすべての例えが理解できるでしょうかと言われ、4章40節ではまだ信仰がないのですかと言われ、7章18節ではあなた方までそんなに物分かりが悪いのですかと言われ、8章17節と21節ではまだわからないのですか、悟らないのですかと言われて言われます。まあ、延々とこのような話が続いていきます。イエス様の地上の生涯の間中ずっとそうです。そういう人たちをイエス様は選ばれました。そんな彼らをそばに置いて訓練していかれるのです。この名簿に見る2つ目の特徴は、無名の人が多く含まれていることです。今3人目まで見ましたけれども、その後の一人一人について私たちはどれだけ知っているでしょうか。4人目のアンデレはペテロの兄弟で、イエス様にペテロを紹介した人です。次のピリポは5000人の給食の出来事において、パンを買うためには200デナリでも足りません、この必要なお金を瞬時に計算し、そしてそれではうまくいきませんと否定的な結論を出す人です。マタイは少し前に見た主税人レビのことですね。そしてトマスは、まあ、特にヨハネの福音書に出てきますように、イエス様の復活を私は信じないと言った人です。以上のことはかろうじて知ることができますが、 それ以上のことはほとんどわかりません。その他のバルトロマイって誰ですかと聞かれたら、皆さんどうお答えになるでしょう。アルパヨの子ヤコブは何をしましたか。タダイとはどんな人ですか。熱心党のシモンとは、どういう人ですか。聞かれても私たちはおそらくと言いますか、答えられないというのが、現実だと思います。ここから思うことは、私たちがよく知らない無名の働き人が多くいるということです。それは私たちがよく知らないだけ、知らされていないということもありますが、知らないだけで彼らは何もしなかったわけではないでしょう。ローマ人への手紙16章にも私たちの知らない働き人の名前がたくさん出てきます。私たちはその人たちをまずこの知りませんけれども、でもそこでわずかにその人々は立派な働きをした、この具体的なことまでははっきり分かりませんが、その人たちが立派な働きをしたということで称賛されています。つまり教会は、また神の国の働きは、このような私たちには知られていない多くの働き手によって実は支えられているということを思わされます。天国に行ったら、私たちはバルトロマイやアルパヨの子ヤコブやタダイなどが神様によってどんなに立派な働きをしたかを知ることになるでしょう。そして3つ目に注目するのは、12番目に出てくるイスカリオテのユダですね。このユダがイエスを裏切ったのであるという言葉で、栄光ある十二使徒の名簿が閉じられています。ここを読むときにいつも心に重く引っかかる言葉です。ちょうど今イエス様への攻撃が本格化し始めたというところを私たちは読んでいますが、攻撃は外側からばかりではなく、実は内側にもあったということが示されています。ここを読むとき、イエス様に従うグループの中に自分はいるから大丈夫だということにはならないと思わされます。ユダは一般的な意味での信者ではなくて、十二使徒の一人として選ばれたものです。ですから、牧師、長老、執事だからといって安心できない。ユダが12人に含まれていると私たちはここで知らされることによって、12弟子の中に後に裏切り者となる者がいるということを知らされることによって、一体これからどうなるのだろうかと読む私たちは緊張感を覚えさせられるわけです。そして私は彼のようであることはないだろうかと探られるのです。またユダがこのように十二使徒に含まれているということは、教会の理解について大きな影響を与えます。なんといってもこのイエス様が直々に集め直々に訓練した使徒たちの交わりでさえユートピアではないということなのです。地上の教会は理想状態には達しないのです。イエス様の直弟子たちでさえそうだったのですから、いわゆる毒麦はいつも混じっているのです。しかしこのような十二使徒の中に裏切り者が混じっているという、キリスト教最大ともいえるスキャンダルを逆に用いて、神様の救いの約束は実現されていくということを聖書は語っています。ユダがイエス様を裏切ったその日、イエス様は新しい契約を確立されます。イエス様はユダが裏切ったその日に聖餐式を制定し、新しい契約がここに実現するということを宣言されました。ですから、教会の中で どんなにショッキングなことが起こっても、なお教会には希望があるということをこれは示しています。私たち人間の思いとしてがっかりしたり、残念に思うこと、なるべくそういうことは少ない方が良いと思いますけれども、でもそのようなことがあったとしても、神様の計画は変わらない。むしろそのことさえも用いて進展します。神はすべてのことを支配しておられて、私たちの目につまずきでしかないと思われることさえも逆に用いて最善の御心を達成してしまわれるのです。これは私たちにとって大きな慰めです。今日の箇所は私たちにどのように当てはめられるでしょうか。十二使徒の任命という、今日はそのような箇所ですけれども、使徒と呼ばれる人たちは今日はいません。使徒とはイエス様を直接見た人であり、またイエス様から直接任命された人です。そのような人はもちろん今日一人もいません。しかし今日の箇所で語られた原則は、今日も主がご自分の働きのために召し、任命をする一人一人に当てはまると思います。牧師、長老、執事などの教会役員もそうです。あるいは CS 教師も任命されますし、その他の奉仕にあたる人もそうです。あるいは奉仕という名前はついていなくても、私たち一人一人は何らかの役割を果たすようにと、主から賜物と使命といただいています。このような神様の働きのために召された私たち自身を見つめるなら、私たちも普通の人間であり、弱い人間であり、霊的に鈍い者たちです。今日の箇所の12人と同じです。また一緒に働く者たちの間にはイスカリオテのユダに相当する人が混じっているかもしれません。自分もそうかもしれないということもこの警告として思いますけれども、またそうでなくても一緒に働く者たちの中にイスカリオテのユダに相当する人が混じっているかもしれません。教会は最後までそういう集まりです。しかしそのような弱い私たち、欠陥の多い私たちをイエス様は用いて働いてくださるということを今日の箇所は語っているのではないでしょうか。十二使徒の中にユダのようなものがいたから、もうこれは何の役にも立たなかったということを今日の箇所は語っておりません。この世でエリートと呼ばれる人たちから見れば、見下されて当然のようなものたちを主は用いて、ご自身の働きを推し進めてくださるということを今日の箇所は語っています。そのために大切なことは、まずイエス様の御そば近くにあるということです。主と共に過ごすものとさせていただくことです。主と同じ時間を過ごし、主と交わり、主ご自身から学ぶものとなることです。このことを経ながら、主は私たちを働きへと使わせてくださいます。そして先ほど見た通り、一回使わしたらもう終わりではなく、使わしながらまたご自身のもとに置き、使わしながらまたご自身のもとに置きという形で私たちを導いてください。最後に一箇所、使徒の働き4章13節を参照したいと思います。使徒の働きの4章13節、お開きになれる方は新約の239ページになります。ここはイエス様が天に昇った後の使徒たちについて書かれているところです。使徒の働き4章13節を読みます。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。 また二人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。ここはペテロとヨハネが捕らえられた翌日、ユダヤの最高法院サンヘドリンで弁明をした時のことです。ここでペテロとヨハネは無学な普通の人と言われています。エルサレムのこの名門を出たわけではありません。そんな彼らですのに、彼らが大胆に証しする姿に接してユダヤ人の指導者たちは驚いてしまいます。そして興味深いことは、彼らはペテロとヨハネを見て、この二人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。彼らを見ているうちに、この二人がイエスと共にいたのだということも分かってきたと書かれていることです。ユダヤ人の指導者はイエス様を邪魔に思って手をかけて殺しました。しかしこの二人を見ていると、そのイエスとこの二人が共にいたのだということが分かってきたというのです。つまりイエス様を彷彿とさせる姿がそこにあったということですね。彼らを見ているとイエス様を強く感じさせられる、イエス様がそこにいるかのような印象を与えられたということです。これはイエス様がご自分のそばに彼らを置いて養育訓練した成果と言えます。彼らは確かにイエスと共にいた者として、イエス様の御そばで歩んできた者たちとして、イエス様を映し出すかのようにイエス様に強められて大胆に証しをすることができたのです。私たちも同じですね。今日も聖書を通して、またイエス様が使わした御霊を通して、私たちがイエス様の御そば近くにいるということは可能です。私自身は弱くても、そんな私をそばに置き、ご自身を親しく分かち合ってくださる主、また憐れみを持って私たちを許し清め作り変えてくださる主を知るとき、私たちは語るべき言葉を持つのです。私たちと共にいてくださる素晴らしいお方を述べ伝えるようにと導かれるのです。こんな弱い私をも立たせてくださる憐れみに満ちた主を証しするようにと導かれるのです。イエス様は使わす前に、まず私たちをご自分のそばに置こうとしておられます。その招きをいただいて、私たちもイエス様の御そば近くにある者たちとされたいと思います。御言葉と祈りと礼拝を通して、イエス様の御そばにあり、イエス様ご自身から学び、親しく養われる者たちでありたいと思います。そして主によって私たちに与えられている働きへと派遣をされて、その召しにお応えし、神の国拡大の一翼を担う主の弟子としての光栄な歩みへと導かれてまいりたく思います。お祈りいたします。恵みに富田も天の父なる神様、イエス様はご自分が地上を去った後も、ご自身の働きが継続するために核となる十二弟子を選ばれました。その彼らは決してエリートたちではなく、私たちと同じ弱さを持つ普通の人でした。そのような彼らを用いてイエス様は御業を確かに進められました。そしてそのためにまず彼らをご自分のそばに置かれました。どうぞ私たちもイエス様の召しをいただいて、イエス様の御そば近くにいつもいる者たちとさせてください。イエス様と共に過ごし、イエス様と交わり、イエス様から学ぶ者たちでありますように。そしてこんなものをも哀れに救ってくださるイエス様を親しく知って、このイエス様を大胆に 証しするものとなることができますよ。人々が願わくは私たちを見て、この人はイエスと共にいるのだ、今もそうなのだと人々が感じるような、そのようなものとして御国の証しのために用いられるものでありますように導いてください。ご自身のそばに置き、整えて宣教へと使わせてくださる私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それではお立ちになれる方はどうぞお立ちください。賛美歌の502番。